市役所からこんにちは。後半第2部お届けしてまいります。ご出演はまず前半に引き続きまして、子育て支援課の浅野義文さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方、日田子ども相談センターの袖正弘さんにご出演いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、袖さんにお伺いしてまいります。日田子ども相談センターというのはどういう機関ですか？
はい、正式名称は岐阜県日田子ども相談センターです。場所は千島町のフレスポさん裏にあります。18歳以下の子どもさんに関するあらゆる相談を受け付けています。その内容は、子どもが言うことを聞かない、どう対応していいかわからないといった子育ての相談をはじめとして、言葉が少し遅い、落ち着きがなくて困っているといった子どもの発達についての相談のほか、不登校やいじめの相談、非行の相談に関する対応を行っています。具体的にはカウンセリングによる、指導をはじめ、専門の職員が必要に応じて家庭訪問をしたり、子どもの知能検査、性格検査等を行い、その検査結果に基づいて、その子に合った支援策を一緒に考えさせたり、考えさせたりしております。
はい。
その他、里親や施設入所に関する支援、あと今日の話題ですが、虐待から子どもを守る業務も行っています。
はい。今日はね、今袖さんがおっしゃられたように、児童虐待の現状などということでお話を伺っていくんですが、児童虐待に関する痛ましいニュースというのもよく報道されていますが、その現状について教えていただけますか？
はい、
はい
はい。残念ながら児童虐待の相談対応の件数というのは、全国的に増加し続けています。2014年度に対応した児童虐待の件数というのは、前年に比べて 20% 増の約8万8000件を超えまして、うん、24年連続で過去最多を更新しております。
はい
はい。増加の理由としては、兄弟に対する虐待だとか、児童が同居する、お父さんお母さんですね、お父さんお母さんに対する暴力、うん、DV と言われますけれども、そういったことを目にするということも心理的虐待ということで、通告されるようになったということが挙げられています。
はい
はい。全国的に児童虐待によって子どもの命が失われてしまった重大な事件が後を絶ちません。児童虐待は子どもの人権を著しく侵害する行為です。現在日本社会全体の、非常に重要な課題として、子どもの命や心を守るための法改正だとか、うん、新たな仕組み作りなどが、いろいろな面で、改善が図られているところです。
はい。今ね、児童虐待の種類についてお話がありましたけれども、もう少し詳しくお話しいただけますか？
はい。虐待の種類には、大きく分けて心理的虐待、それから2つ目には性的な虐待、3つ目には、ネグレクト、育児放棄と言われるものです。それから4つ目の心理的虐待と、この4種類があります。まず心理的虐待というのは、殴ったりだとか蹴ったり火傷をさせるなどの暴力的行為を指します。はい。2つ目の性的虐待です。子どもへの性的行為だとか性行為を見せる、ポルノの被写体にするなどがあります。はい。3つ目のネグレクト、育児放棄ですけれども、家や自動車に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、それから重い病気でも病院に連れて行かないといったことが挙げられます。
はい
はい。最後に心理的虐待ですけれども、暴言、無視、兄弟の中でも差別的に扱う、先ほど、お話もしましたけども、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう、そういったものが含まれます。
はい。今4つということで4種類ね、児童虐待の種類ということでご紹介いただきました。袖さんに伺ってまいります。こうした児童虐待から子どもたちを守るためにはどうしたらいいでしょうか？
はい。
はい。
児童虐待から子どもたちを守るポイントは、いくつかありますが、
はい、
今日は特にその中でも発生予防と早期発見について、お話ししたいと思っています。
はい。発生予防と早期発見についてということになります。まずはでは発生予防からお願いします。
はい。虐待原因には、経済的な悩み、家族間の悩み等に加えて、 子育ての悩みが背景にあることも多くあります。子育ての悩みには同年代の他のお子さんに比べてその違いを心配したり、自分が適切に養育できているか不安になったりして悩まれるケースが多いです。こうした子育てに関する悩みは誰にでもあることです。しかし保護者の方の中にはその悩みを一人で抱え込んでしまい結果として虐待をしてしまう場合も多く見られます。ですから先ほどからありますようにまず近くの子孫の子育て支援に関する窓口や私ども飛騨子ども相談センター等にその悩みを気軽にお話しいただいて一緒にですねお子さんの成長を喜んだりお子さんに対するより良い関わり方を考えさせていただけたらなと思っております。電話でも相談を受け付けておりますし直接センターの方に足を運んでいただくことも構いません。
はい。
その他社会全体では虐待防止の啓発活動として、うん、オレンジリボン運動なども行っております。
はい。では2つ目の早期発見ですね、お願いします。
はい。早期発見についてですが、先ほども話にありましたように虐待によって残念ながら命が失われてしまった子どもたちがいる一方で一本の通告電話によって命が救われた子どもたちも数多くいます。
はい。
改正された児童虐待防止法には虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかにこれを市町村や子ども相談センターに通告しなければならないことが示されています。
はい。
もう少し分かりやすく言いますと、うん、子どもの体に不自然な傷やあざがあった、子どもが叩かれる音がよくする、近所から頻繁に泣き声がする、うん、子どもが夜一人で外に出されている、食事を食べていないようだなど、もしかしてといった状態でも全ての人に通告する義務があるということなんです。
なるほど。
はい。中には、でもご近所なのでといった理由で、通告を躊躇される方もいるかもしれません。
はい。
私どもは通告を受けて48時間以内に安否を確認しますが、その過程で決して、通告者の方の名前を明かすことはありません。
はい。
虐待は特別なことではなくて、誰の周りでも起こりうることです。心配だなと思われた気持ちをそのままに積極的に通告をお願いします。
はい。いつもと違うとかまさかでもと虐待が疑われた場合はもうためらわずご連絡いただくと、はい、いうことですね。はい。でその一本の電話が結果子どもたちの命を守るということになるわけですね。
はい。
はい。ではそれぞれの連絡先など教えてください。
はい。はい。飛騨子ども相談センターの専用ダイヤルは、0577-32-0611 0577-32-0611 です。これは、業務時間外であっても24時間ダイヤルセンターに、つながります。
はい。
他には、児童相談所の全国共通ダイヤルがあります。ニュースでも話題になっていると思いますが、平成27年の7月から3桁の番号189いち早くでつながります。
はい。
現時点ではアナウンスが長いなと感じられることもあるかもしれませんが、切らずに待ってお話しいただくようお願いいたします。
はい。
この地域から189に発信すると飛騨子ども相談センターにつながることになっています。
なるほど。はい。
はい。その他の高山市の方でも家庭児童相談室として月から金の8時半から5時15分までは0577-35-3179 0577-35-3179、上記時間外ですと 32-3333 32-3333でも受け付けております。お願いします。
はい。先ほど曽根さんの話にもありましたように、やっぱりちょっといつもと違うなと思った場合にはすぐご連絡いただくのがねいいかなと、皆さんのご協力が必要ということになりますね。
はい。
はい。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日の市役所からこんにちは後半の第2部ですが、子育て支援課の浅野義文さん、そして飛騨子ども相談センターの曽根正弘さん、お二方にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。